こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかちょっと秋の雰囲気を感じませんか、長山さん。
少しね、時たまそういった表情を見せますね。
この間ね、大きい台風が関東に来るぞって言って、ちょっとそれた感じのあのあたりからなんか、
そうですね。
夜、ちょっと秋の気配を少しほんのり感じるぞっていう。
今日もまあ少し風があってって感じかな。
ね、曇るとそんな感じですよね。日差しがまだ強いから、日が照ると暑いけど、
うん。
はい。まだまだね、暑いんで、ちょっと気をつけないといけないですよね、体調にはね。はい、うん。
まあ相変わらず僕は走ったりしてるんですけども。
うん、うん、うん。
ポッドキャスト聞いて、この間豆キャスを聞いててですね。
はいはいはい。
快感のみ？京都には快感っていうのがありっていう話をしてたんですよ。
快感ね。はいはい、はい、うん。
まあ、何なんですかね、あれね。その一つの、まあ、ビルというか建物の中にいくつもの小さな、本当にカウンターだけのような、まあ、飲み屋さんがパッと入ってるっていうような感じの箇所が、うん、まあ、有名なところが何箇所もあるんですよね、京都はね。まあ、まあ、他の地方にもあるんだと思うけど。
なんか関西圏で注目を集めてるってなんかの記事って書いてあったけど。
なるほど。じゃあ大阪とかそっちの方にもあるのかな。
あるんですかね。まあなんか、ちっちゃいお店が集まった、うん、ぎゅっと集まった。
そうそうそう。うん。で、建物は結構レトロだったりとかして、まあ、よく言えば雰囲気あるし、まあ悪く言えば、まあすげえボロい感じのところですね。
うんうんうんうんうん、
なので、一見してこう、ここ入んのかみたいなお店もあったりとかして、入れんのかみたいなお店もあったりするんですけども、まあそういう感じの、はいはいはい、うん、ところで。うん、で、僕、一時期ですね、三松会館っていう、あれは、木屋町を市場からさらに下がったところですね。
はいはいはい、はい。
に、あそこ何軒くらいだな、上下合わせて4、5軒、あと、有名な、焼肉屋さんなんだっけ？
天壇ですか？
テンタンじゃなくて、ホルモンの。
あー、アジェ。
アジェ、んアジェだっけ
アジェ、アジェだっけ
アジェか。
焼肉、ホルモン、はい、アジェですね。
うん。アジェの近くにある会館があってですね。
うんうんうん。
でそこに一時よく行ってたのを、その話を聞いて、わーっと急に思い出して。
うん、え、それは行き始めたきっかけは何だったんですか？
何だったのかな？何だった
まあ、僕もお酒結構好きで飲んでた時ありますけど、
うん、
ちょっとこう一人でフラッと入るにはちょっと敷居が高そう、誰かに連れてってもらってっていうのは僕も経験あるんですけど、
そうですね。なんか僕新しいお店をいろいろ開拓していく中で、
ほうほうほうほう、
まあ、こんな面白いそうなところがあるんだなと思いつつも、やっぱさっき言った通りちょっと見た目割とこう古めかしい感じもするし、
うんうんうんうん、
まあ、ドアなんですか、ドアもオープンじゃなくてね。なんて、まあ普通にこう中見えないんですよね。
うんうんうんうん、うんうん。
なので、開けるまで何が起きてるか分かんないみたいな感じのところなんで、
うんうん。
やってんのかそれも分かんないみたいな感じなんで、うん、最初入るために、そこに行くためにお酒飲んできましたからね。
そう、一軒ね。
うん、はい。そう。でもなんかね、中入って何回か通ったら、まあ常連の方もよくしてくれて、最終的に皆さんと琵琶湖にバーベキュー行ったりとか、お家でなんか、ピザ窯作ったから、ピザ焼くぞとかって言って、そこに招かれて行ったりとか。
おー、うん、そんなお付き合い
してましたし。うん。
へぇ
し、なんか、当時、ハッテナでアルバイトしてた人も、そのカウンターの向こう側に立つようになって。
ああ、はあはあはあ、うん。
それでなんか、よりその辺のコミュニティにちょっとこう、親しくなった、うん、っていうのは、あったなーっていうのが思い出しますね。まあ、
長山さん、ほら、飲んでた時は、なんていうの、飲み力というか、飲み会コミュニケーション能力、
ね、
通称飲み力が高いから、
うん、
なんか、隣で飲んでる人たちと割とこう、すっとね、懐に入って話、まあ、そもそもそういう快感に来てる人たちがそういうのを、
そうそうそう。やっぱりね、
ね人が多い、
ね。面白い人多かったですね。
うんうんうん。
なんか、耳聞こえなくて、口、喋ることもできないって方が来てたんですけども、
うんうんうん。
その、まあ、筆談するんですけどね。隣に座って話すと、筆談して話すんですが、もう下ネタばっかり言ってるんですよ、その人。言ってるっていうか、書いてるっていうか。うん。
筆談で。
そうそうそう。
え、何歳ぐらいの人なんですか、その。
当時から見ても結構上だったって感じだからな。うん。まあまあ、上ですよ。
まあまあ上、上、うん。男性。
男性がね、もうめちゃめちゃ、めちゃめちゃ下ネタ言ってきてね。うん。
え、そういう時どうするの？絵で返すんですか？
まあそういうのをね、まあ何言ってんねんみたいな感じのノリで裁くときもあれば、まああまり機会乗んなかったら、なんか早々にこう切り上げるみたいなことをしたりとかもしましたし、
はい
はいみたいな感じでね。うん。もあるし、うん。まあいろいろあったかな。
うん、僕も会館何回か行ったことあって、近藤さんと、ハテナの創業の近藤さんと二人で飲みに行った、うん、そこは別の店だったんですけど、飲みに行ったときに、まあ結構楽しくて、僕その一軒目で結構ベロベロに酔っ払っちゃったんですよ。ただその近藤さんと僕と、その僕を挟んで反対側にいた全く見ず知らずのお客さんがいて、
うん、
なんかその人と話があっちゃって、その人と会館に行きました。その人が行きつけの店に行って、めちゃめちゃ飲んで、翌日会社を休むっていうことがあります。
休んだんだ。
休むっていうかもう、そう、帰ったらなんかパンツ一枚でトイレの前で寝転がってたみたいな感じのを思い出しましたね。あれ多分快感ですよ。
なるほど。快
感の魔力に惹かれて。
魔力にね。そうですね。やっぱり、ね、京都で飲んでると、ああいうとこにだんだん引きずり込まれていくのかもしれないですね。
なんかあの、雰囲気がいいから、なんかその、行くだけで、ちょっと、その、そこで飲んでる自分にちょっとこう、楽しくなっちゃうみたいな、僕はありますよ。
ミーハーだから
。
そうですね。いや、わかりますよ。ちょっと日常から離れた感じっていうのもなんとなくあるしね。
なんかディープな感じがね、する、しますもんね。はいはいはい。あれなんですかね、東京だとゴールデン街とかで飲んだらこんな感じなんですかね。
あ、そっかそっか。ああいう感じもちょっと近いかもしれないですね。まあ今はでも会館もゴールデン街も、もうなんかあれなのかもしれないですけどね、その観光とかっていう意味で、結構開かれた場所みたいな感じになってるのかもしれないですけど。
は
いはい、
うん。
確かにね、ゴールデン街とか思い出横丁とかああいうところはね、まあ変なお店ありましたね。確かに確かに。
変なお店ですよね、いや、いいじゃないですか。なるほどね。でもそういうところに、あれ、ユウさんが行ってるって言ってたんでしたっけ？
なんか、同僚の方と一緒に行かれたのかな？
行かれたみたいな話でしたよね。
うん。
はいはい。で、なんかそういう場所に、ほら、でも男性が行くのとちょっと女性が行くのって、やっぱりちょっとこう、
そうですね。
違うんだなって、聞いてて思いました。お話を聞いてて。
三松会館は、基本、女性の方がカウンターの向こうに立ってたりとか、オーナーだったりすることが多いっていうのもあって、女性のお客さんも結構多かったんですよ。それこそ一人で来る、二人で来るっていうお客さんも当時いたかな。だから、その、お店を選べば楽しいかもしれないなとは思いましたけどね。まあ、それがそこの最初は難しいっちゃ難しいんだけど。
そうね。
まあ、でも、とはいえ、さっき言った通りね、セクハラおじさんみたいなのもいるから、急に筆談で下ネタ言ってくるみたいなね。
おっちゃんとかもいるからね、気をつけないといけないですよね。
あ、そうそう。まあ、大体一軒にね、一人か二人ぐらいいるんですよ。要注意人物みたいなのは。必ず。
まあ、その、いいお店だったら、ちゃんとほら、お客さんのこと考えてるから、あ、この人とこの人近くにしちゃいけないなとかさ、なんかその、話の振り方もちょっと気を使ってね、くれたりとかする。
そういうのもあるし、めんどくさい人帰って、入ってくると常連さんみんな帰ってくるんだけど、書いてて、僕と、その、店員さんと、そのめんどくさい人3人、みたいなことになったことがあって。でも、
なるほど。
で、店員さんはもう目で訴えてくるわけですね。帰らないでほしいと。
帰んなよっつって。帰んなよっつってね。はいはいはい。
そう。
わかるわかる、
そういうこともありましたなっていうのを今話しながら思い出してまして。まあめんどくさい人はめんどくさいけど、何がめんどくさかったんだろうな。まあ、あらゆることがめんどくさかったな。まあそういう人にならないようにという、
そうね、
気持ちではいましたけどね。
そういう人になっちゃいけないですよ、我々はね。
はい。
気をつけないといけないですね。
そう、気をつける側の人間というか ね、立場になってるなっていう。
立場に年齢的にもそうですから。
まあ、それをね、ちょっとね、ふと思い出したので。はい。
いや、なんかもう酒、お酒飲んでないけど、そういう場所には行ってみたいんだよな。
そう。結局、やっぱ楽しいところってね、そういうね、場だったりとか、雰囲気とかっていうところじゃないですか。
そうね。
なかなか難しい。でも、とはいえ、なんかやっぱりね、シラフだと十分それが、こう、楽しめるかっていうとまた分からんしなーっていうところもあり。
なるほど、なるほど。
まあ、
そんな、またね、ちょっと永山さんと行きたいですよね。昔、たまにほら、まあ、二人といわず、まあ、他の人も含めて、ちょくちょく飲みに行ってたじゃないですか。
行ってた。
行くと大体なんか変な人絡まれるというか変な人とね喋ったりとかさ、
そうだね、
ありましたもんね、
うんうんうん、ああいうのがね、
謎観光客のお兄ちゃんとかとまあ話したりとか ね、 そうね、うん、その、うん、謎に僕もなんか海外の人になんかギネスを奢ったのを今思い出しましたよ海外のお姉ちゃんに、
うん
うんうん、思い出しちゃった。はい、
はい、
なるほどなるほど。私はですね、先日あの前回の収録の時に鹿児島に帰ってきた話をしたじゃないですか。
はいはい、帰省した。
帰省しましたっていう。あれ4日間行ってきたんですけど、今年実はその3連休の前後に1日ずつ休みをもらっていまして、最終日ですかね、その5連休、まあ自分の中の5連休の最終日に、家族でですね、万博公園に遊びに行ってきたんですよ、大阪の。
帰省もしたし、その帰ってきたと思ったら万博公園に遊びに行ったってことですか、はい、おすごい。
そうなんです。
ハードな。
これなんでかっていうと、うん、その、鹿児島には次男が帰ってなかったんですよね。あの、部活があるって
言ってましたね。うんうんうんうん。
で、次男はその最終日だけ部活がなかったんですよ。で、一日フリーだっていうから、もう、
なるほど、そうそうそう。じゃあ家族の思い出作りというか。
思い出作りで、行こうか、
うんうん。
で、最初なんか、どこ行こうか、亀岡の亀プーっていうプール、まあ、あるからそこに行こうかとか、あと、昔行った温泉、なんとか温泉。あの、山の中にある、ルリ系温泉。
ルリ系の方。ああ、はいはいはい。
ルリ系温泉に行くとか、いろいろ言ってたんですけど、あの、結局、あと、ヒラパーか。ヒラパー行くとか言ってたんですけど、うんうん、なんか、みんななんかこう、なんでしょう。鹿児島で結構、プールとかで泳いだこともあって、まあ、プールはいいかなとかさ、なんかその、ちょっとこう、そこまで乗り気じゃなかったところを、
うん。
妻がその、当日の朝に、万博公園行ってみようかと。で、あそこ、横に、万博公園の横に、エクスポシティっていう、商業施設があって、
ああ、はいはい、ありますね。うんうんうん。
あるじゃないですか。映画館とかあるような。で、そこに、ニフレルっていう、こう、動物とか魚に、こう、触れることができる水族館動物園みたいな。
その、あ、見たことある。これ行きたいってことも言ってたわ。
言ってました。ニフレル。ここ、ここ良さそうじゃんって言って、で、まあ、最初調べ、その、当日の朝に早朝に調べ始めたんですよ。
おぉ、だいぶアドホックな感じで。うんうん、
そう、でもニフレル、まあ、鹿児島で水族館行ってきたからなとか思ってて、うん、どうしようかって言ってたら、いや、待てよと。その、隣の万博公園、そもそも僕、関西来たけど、で、阪大出身だけど、万博公園ってちゃんと行ったことないなと思ったんですよね。
うんうん。
長山さん行ったことあります？万博公園。
万博公園は。太陽とは、うん、もう行ったこと何回かあるし、そこのある
何回か行った、
うん、民族博物館ってところが僕は好き。
あ、民泊。
うん、民泊好きなんで、民泊行くのに、まあ、民泊だけじゃってことで、万博公園もお散歩したりとかしてるってことは何とかありますね。
まあ、僕よりかももう達人じゃないですか。
全然ですけど、うん。
うん。で、まあそこ見たら、万博公園にその迷路があったりとか、アスレチックがあるぞっていうのを見て、うちのその一番下の子が、お、それ面白そうってことで、じゃあ行くぞって言って、その、出かけたんですよ、家族で。で、阪急乗って、モノレール乗って、まあ結構割とすぐ着いて、こんな近か、意外と近いな、みたいな。大阪に出るとそんな変わんねえなっていう感じで着いたんですよね、
うん、
その万博公園に。で、巨大迷路があるんですよ。巨大迷路、立体迷路だ。万博公園に。
立体迷路？
うん。あのね、仕組みはね、どっかで入ったなと思ったら、あそこにありました、あの、うずまっさの映画村か。
うんうん。
あそこのアトラクションにもあるんですけど、その立体迷路みたいな。
うんうん。
で、その、500円払って1回プレイできて、体力コース、知力コースってコースが分かれてて、体力コースはちょっとこう、体を使って登っていかなきゃいけないとか、知力コースはちょっとなんか頭を使ってクリアしないとクリアできないみたいなやつなんですよね。
うんうんうん。
で、うちの三兄弟にとりあえず行かして、もう僕はもう結構疲れてたんで、僕と妻は外で待ってたんですけど、もう、で、だいたいどの家族も子供たちだけ入っていって、その親は外でこう待ってるみたいな。
はいはいはい。
暑かったし、炎天下の下、外、屋外なんで。で、なんかどっかのご家族は子供が一人だったんで、子供がもう、あそこ入、迷路行こうって言ったら、お父さんが、もうちっちゃい声で、熱中症になっちゃうよ、みたいな。もうめちゃめちゃもう疲れ果てたから、熱中症になっちゃうよって言いながら入っていきましたけど、はい。で、その立体迷路行って、立体迷路をね、何分ぐらい、結構30分弱ぐらい楽しめるのかな、その、 大学生の子が行ってもそれぐらいかけてこうクリアする感じで、
うんうんうん、
で楽しんで、で、そこからちょっと歩いて、スワンボートって言うんですか、足で漕ぐボート。長山さん、スワンボートって乗ったことあります？
まあ僕はここではないですけども、
うん、
何回かありますよ。
ありますか？
うん、吉祥寺のなんだっけ。
吉祥寺の
池あるじゃん。そんなことも。
井
の頭
公園。
あ、井の頭公園か。井の頭公園か。
井の頭公園、
ね。そうですね。うん、井の頭公園。
ちょっと我々ちょっと固有名詞が出てこなすぎるね。ちょっと。
こんなことすら忘れてんのか。やばいな。マジか。井の頭公園出てこなかったよ。
井の頭公園出てこなかった。うん、やばいね。いや、僕もあんのかな。でもあんまり記憶に残ってなくて、なんか、映画とかさ、漫画とかでああいうドラマとかか、で、こう乗ってるのは見たことあるけど、うん、で、家族で5人で行って、5人で乗れるやつがあったんですよ。そのスワンボート。
うん、
で、それに乗って、なんか20分でスワンボート1500円だったのかな。で、まあ20分か、たった20分かと思ったけど、うん、乗って漕ぎ始めたら、もう5分で疲れて、あと15分も乗って思いながら。
そうですね。
うん。5人だからさ、一番下の子が真ん中に座ってそのハンドルを握って、
はいはいはい、
他の4人で漕ぐんですけど、もうほら、もう三男なんか漕いでないから調子よくさ、もっと進めつってハンドル切ってさ、進ませようとするんですよね。
うんうんうん、
で、まあこのスワンボートでぐるぐる回ってたら、その池の周りにバーベキュー施設があるんですよ。
へー、あ、そんなんだってんの？
そうなの。で、キャンプ、その、なんていうの、食材、その場所だけ借りて、食材を持ち込んでくるタイプのエリアっていうかそのゾーンと、うんうんうん、グランピング、いわゆるもう全部そこで完結、何も持たずに行って、もう食材も全部そこで調達できますよっていうプラン。
はいはいはい、ありますね、それもね、うんうん。
うん。で、そのグランピングのところがあって、で、聞いたら、ちょっと1時間ぐらい待ったら行けますよって言われたんで、そこで、じゃあお昼ご飯食べようかって言って、この、真夏の灼熱の太陽の下、一応このテントとかありますけど、肉焼いて、食べて。
暑いでしょ、
ね、暑かったね。暑かったですよ。暑かったけど、
うん
うん、まあ楽しかったですけどね、なかなか。家族でそうやってバーベキューってあんまりうちはなかったんで。
そっかそっか。
うん。中山さん前ほら結構、どこだっけ、ダムのところ。
そうそう、日吉ダムのところに行って、うん。あれはテラスでやりましたね。あれもだからその全部セットアップしてもらってやってるような感じで。焼くだけみたいな感じ。
焼くだけみたいなやつでしょ、
うん、
した、
うん。
そうそう。だから結構楽しく肉も焼いて、飲み物とかね、飲み放題コースもあるから、まあ、その、車とかじゃなければそこでお酒とかも飲み放題で飲めたりもするし、
うんうんうん、
で、まあそこで肉焼いて食べて、で、まあ夕方になったんですよね。で、ちょうど実はこの、その週末にサマーソニックっていう音楽フェスイベントを、その万博公園で実施予定だったんですよ。
あ、はいはいはい。
だからもう会場の設営が始まっててさ、その公園の中に、うんうん。なんか半分フェス気分なんですよ。別に誰もアーティストなんかいないんだけど。そのサマーソニックっていう文字を。
始まるぞみたいな。
そうそうそう。なんか、でっかい空中にでっかいこう、なんていうの、そのステージを遠巻きに見るだけで、あ、なんか、フェスに来た気がするみたいな。で、肉も焼いてさ。
もうなんかすごいなんか。クリスさんなんか表情が目に浮かぶわ。なんかちょっとそわそわしてる感じのクリスさんが目に浮かぶな。なんか。
まあ、わかりますか。そわそわ、そうそう。で、うんそこで、その後のね、コースが、長山さんがさっきよく言ってるって言った民泊、民族博物館。
うんうん
僕、前からちょっと行ってみたかったんで、民泊に行こうよって言ったんですけど、三男は、その、アスレチックというか、もっと遊びたいから、アスレチックのゾーンに行きたいというわけですよ。
うんうんうん、
でも僕と、結局僕と妻と次男が民泊に行って、三男は長男が連れて、そのアスレチックゾーンに連れてってくれたんですよね。
おーなるほど。
で、民泊行ってきましたけど、民泊めっちゃ楽しいですね、あそこね。
民泊いいですよね、あそこは。うん。見応えありますからね。
見応えある。実質ね、1時間ぐらいしか時間なかったんですよ、閉館まで。5時の閉館まで。全然見切れなくて。1
時間じゃ回れないですよね。
もう、あれ、1日でも回りきれないんじゃない
か、うん、そうですね、1日コースですね。
じっくり見てね。
うん。ちゃんと見ようと思うと。
うん。すごい、いろんな各地方の歴史とか、展示の仕方もちょっと面白いですもんね。
うん、
なんか、こう、なんか、 なんて、普通の博物館よりかもセンスがあるというか、なんかすごい知的好奇心をくすぐられる展示が。
そうですね。うん、そうそうそう。物量も多いし、展示の仕方も面白いし、あと距離も近いですよね。展示物とかね。
そうそうそうそう、うん。もうすぐそこで目の前で見れるっていう、なんかすごいなと思って、で、ここからなんですけど、それが5時に閉館だったんですよ。
うん、
で、長男たちは、その公園がね、なんていうか、ラグビーボールの形をしてると、横に置いたラグビーボールの形をイメージしてくださいよ。
はい。
公園の、あの、上空から見た形がね。で、民族博物館って大体真ん中ぐらいにあるんですよ。
うんうん、そうですね。
で、そのアスレチックゾーンは、西側にあるんですね。まあ、左か、地図で言うと。
あっちの方にあるんだ。
そうそうそうそう。で、その長男たちはずっとそのアスレチックゾーンを越えて、さらに、その、なんだろうな。なんか、スカイウォークみたいな、その、木の、だいぶ、階段を登って、高い木の上からこう観察できますみたいな、その、通路があって、
うんうん、
それでもう、だいぶもう、その、端っこまで行ってるんですよ、
うん。
で、うちの最後の予定として、その、万博公園の西の端、出口出たところにある、温泉施設があるんですね、あそこ。お湯場っていう。そこに行って温泉入って帰ろうかって言ってたんですよ。で、長男とその三男は、そのもうそっちまで行ってるから、もう出口出てすぐ行けるよ、行っとくわって言って、もう行っちゃったんですよ。
うん。
で、我々もじゃあその公園の中通ってそっちから行くかと思ったら、なんかさ、5時ぐらいからこっちのエリアには行かないでくださいっていう、なんかこう、ポールが立ってて。で、今思うと、絶対に行くなと書いてなくて、5時の時間になったらこちらの方へは行くのはご遠慮くださいぐらいのトーンだったんですよね、その書き方が。
うん、
で、多分、突っ切って行ったら向こうの出口が出れたんですけど、なんかちょっとこう、あ、なんか通せんぼしてるし、この道通れないのかなって言いながらこう、南に行ったら結局その出口から出て、その西の端に行くのに、めちゃめちゃ回り道させられたんですよ。
うんうんうん、
で、まっすぐ突っ切ってたら15分の道を1時間かけて歩いて行って。
1時間
1時間か。1時間歩いたんですよ。
ええー。
もう最後の方もう、なんていうの、もうフラフラ、意識がもう朦朧としてきて、暑さの中で。夕方とはゆえ、フラフラフラフラ。
それってやばいですね。
やばいですよ。なんでこんな不便なところにあんだと思って、なんで行けないんだ向こうにって思いながら歩きましたけど、うん、で、温泉施設はめちゃめちゃ良かったですね。その疲れ果てて行ってるからっていうので、
最後まで出し切ってね。
出し切ってるから、それもありますけど、もう、要は手ぶらで行っても、あの、タオルも借りれるし。
あ、そういう感じなんですね。
そう。で、内湯も広いし、サウナも広いし、露天エリアがあるんですけど、露天エリアも結構広いんですよ。で、いろんな種類の温泉が、お風呂があって、なんか炭酸湯とかさ。
本当だ。あ、これか。
あの、日替わりの、その、週替わりなのか、その、ちょっと季節替わりの、お湯があったりとか、
うんうん、
もう結構いろんなお湯があって、結構ね、1時間ぐらい、子供たち連れてても1時間ぐらい入ってられるみたいな感じのエリアで。
そうそう。
ここね、よかった。しかもそこで温泉入って上がったら、その、飲食エリアも結構充実してて、
うんうん、
ご飯屋さんがついてるんですよね、そこにね。で、まあ上がっても夕方6時半ぐらいだったから、まあじゃあご飯食べて帰るかっつって、そこに行って、ご飯食べて、帰ってきた感じですね。
うん。
で、これがね、めちゃめちゃ良かったんですよね。万博公園なんかこんなになんか楽しめるんだったら、もっと早く来ればよかったなと思って。
ああ、そうなんだ。僕が言ってんの本当に一部だな。日本庭園と万博、うん、あ、さっきの民泊と、そういうとこしか言ってない。うんうん、その遊びゾーンみたいなところが、あるんだ。西の方はね。ああ、
そうそうそう。
いいですね、これ。子供喜びそうだな。
喜びそう。あの、で、そのほら、5時に、通行止めになったっていう話をさっきしたんですけど、
うんうん、
これなんでかってこともないのかな。その、ちょうど夏の季節、あの、太陽の塔の前にすごい広い広場があるんですけど、
はい、ありますね。うん、
あそこでね、夏祭りやってたんですよ。これだから何日までだろうな。9月の頭ぐらいまでやってんのかな。
うんうん、
その、屋台が出て、ご飯食べれて、で、盆踊りがあったりとか、うん、花火コーナーもあって、手持ち花火が自分でできますよコーナーもあったりして。ちょうど5時ぐらいになったら、僕らがその温泉に行くために一旦公園出たんですけど、入れ違いですごい人が、その祭りに参加するために、その時間帯から公園には入ってきてたんで、 結構盛り上がってたみたいですね、ここ。
あ、いろいろやってるんですね。
うん。まあ、これ車があったら多分もっと行きやすいんだろうなと思ったから、ちょっと今度はレンタカーとか借りて。
そうですね。車だとね、本当にど真ん中まで行けるから、空いてれば。
あ、
車で。
そうなんだ、うん。中に止められるんですか、あれって。
中、民泊の脇に、その日本庭園前駐車場っていうのがあって、それはもう、中心に止められます。
あ、そうなんだ。
うん。ただそこはやっぱり混みやすいので、結構早めに行かないといっぱいですって言われちゃうことはある。ってのを見たけど、うん。まあシーズンとかにもよると思うんですけどね。
ああ、確かに。うん、いや、なんかもっと行けばよかったな、早くって。
ね、いや、僕もそれを聞いてちょっと今度行ってみようかなと。
うん、バーベキューとかね、そのサイクル、ボートとかアスレチックとか。うん、あ、さっきなんだ、高いところ歩くのはソラードっていう、森の空中観察路ってやつですね。ソラード。うん。ね、なかなかいい、
これか、
いい感じの、あれでしたよ。まあ僕はその、温泉めちゃめちゃ良かったけど、良かったし、別に温泉自体に不満はないけど、なんで道を封鎖されて1時間かけて歩かなきゃいけなかったんだろうなっていうことだけがちょっと。
それは辛かったですね、俺ね。
辛かった。もうあそこだけですね。うん、あれはだいぶ辛かったな、う
ん。結構広いですもんね。
広いんですよ。うん、広いしさ、基本的に車が通る道だから、横断歩道がないんですよね。反対側に渡る。その外周の道ってあんまり。で、本当は、さっき渡っとかなきゃいけなかったのに、もう目の前に温泉施設見えてて、この三車線ぐらいの道越えていきたいんだけど、結構さ、車ビュンビュン走ってるから行けないっていうんで、
そうですね、うん、
ちょっと戻ったりもしたりもしたんで、あれが大変でしたね。うん。はい。まあ、そんなことがあったというお話でございました。
いいですね、はい、これ。でも、万博ででも、ここ、旧万博記念公園になるんですか？
おー、そうか。
ここはどうなんの？
大阪万博、ありますもんね。
あっちは別に記念公園はできないのかな？
あそこできないんじゃないかな。だって公園っていう感じ、海沿いでしたっけ？
万博。カジノになるとかそういう感じだっけ？違うの？それ、
カジノになるの？あそこって。
違うのか。いや、もう全然何の知識もないです、僕は。いや、今万博で検索するとやっぱりね、2025年の方がやっぱり上にこう出てきて。
大阪・関西万博終了後の跡地利用について、ああ、でもこれは市民の声なんだ。市民の声としてはなんかこのテーマパークを作らないかっていう市民の声に対して、大阪市の考え方は、
うん、
これなんか夢すっていうものかな？夢す？街づくり構想、街づくり基本方針を策定して、国際観光拠点の形成に向けた街づくりをしていきますと。
街づくり。
だから別に公園っていう感じ、ではないのかもしれないですね。
じゃあ大阪万博記念公園は万博記念公園のままなのかな。
うん、そうだと思いますね。まあ、結構ほら次の2020年の万博って本当に埋め立て地みたいなところじゃないですか。
うんうんうん、
海の
そうです
よ
ね。うん、
まあ公園じゃなくてどっちかっていうところなんか国際交流の場とかなんかそういう感じになるのかな。
ああ、そういう感じ？
うん、多分。なんかあるじゃないですか、どこだっけ？シドニーにあるさ、なんかこう、海沿いにある有名な建物あるじゃないですか。
オペラハウス？
オペラハウスみたいな。
ああ。
なんか、ああいうようなデザインの、なんか建物作って、みたいな、そういうことが計画されてるんですかね。まあ、だから、万博公園は、もう万博公園の。ままですよ、きっと。多分。
何の後ろ盾もなく話してるからね。
知らんけどって言っときましょうか。知らんけど。
知らんけどってやつですね。ちなみに万博っていつやるの
?25 年ですよ。
あ、会社分であと237日って書いてある。
お。なんか、結構、スケジュール危ないっていう噂を聞きますけどね。
なんかね、そういう見出しは見てるんですけど、内容僕よくわかってないんです。
僕もあんまわかってないですけど。
じゃあもう一年は切ってるわけですね。
もう、だから、そうですね。もうすぐじゃないですか。あ、だからこの万博の影響で、あれじゃなかったっけ？そのサマーソニックが、万博公演になったんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。
もともとあの、海
沿いの方でね、やってましたね。
マイス、うん、マイ浜、うん、なマイスなんだっけ、豊洲じゃなくて、なもう固有名詞が。
うん、
どこだっけ、マイス。
マイスっていうの、あれ。マイスね。
マイスって読まないのあれ。マイス。ちょっともう、無知をさらけ出してる。
うん、マイシマって書いてますね。マイシマってアルファベットを打ってるね。
マイシマか。マイスじゃないのか。
マイスじゃないですね。
ああ、恥ずかしい。じゃあ、さっきのユメスってのもユメシマなのかな。
かもしれないですね。
うん。
なるほど。
もう、勘で喋りすぎてる、ね。ああ。だから、これが、だから、その、海、もともとやってた場所が、多分、ね、2024年は。
そうか、今は絶賛開発中なんですね。
そうそうそう。だから、万博公になったのかな。
なるほど、なるほど。
うん。はい、そんな感じですよ。
好評だったので、もう、舞島には戻らないでほしいっていう意見が多かったっていうのが、ちょっと今、ちらっと見出してて。
あ、本当ですか？
うん。
いや、実際ね、僕は2019年にサマソニのその舞島のところに行ってるんですけど、
うん、
まあこれはあくまで京都に住んでる人間からの視点ですけど、もうその最後の最後まで楽しんで、めちゃめちゃしんどかったんですよ、帰るの。
交通の便がってことですか？
そうそうそうそう、電車乗ってさ、
ね。大変なんだ。
うん。で、まだ多分万博公園の方が、ちょっとこう、アクセス的にはちょっとこう、行きやすい。我々からすると行きやすいかなと。うんうんうん、
なるほどね。
うん。あと、ま、温泉もあるし、温泉も。
ああ、ね、さっきのやつね、うん。
さっきのやつもあるからね。うん。うん、まあ、というところでございます。はいはいはい、また今度ね、長山さんとかと一緒に遊びに行っても。
ああ、いいですね。
いいかなと思ったりしております。いや、ま、二人かわかんない。二人。もうちょっとおじさん友達連れて行ってみ
まし
ょう。二人だけでさ、万博公園行って、わーっつってこう。まあ、それも楽しいかもしれないけど、まあ、バーベキューとかやるならもうちょっと人呼びたいですね。
そうですね、確かにね、
うん。うん。楽しくね。はい。さて、今週もお便りをいただいております。
はい、ありがとうございます。
お便りを読ませていただきます。
はい。
ごっちんさんですね。クリスさん、長山さん、こんにちは。毎回素敵な配信ありがとうございます。306回、早寝早起きにシフトを聞きました。僕もお二人と同じ世代なのですが、ここ数年前から早寝早起きにシフトしています。そして、その次のおすすめですが、それは料理と釣りです。僕は平日は朝4時半に起き、1時間ほどランニングしてシャワーを浴びた後、自身のお弁当と家族分の朝食を作ります。そして、時間があれば夕食の仕込みなんかも済ませます。早起きして運動してシャワー浴びて、すっきりした気持ちで料理できるので超おすすめです。そして最近はあまり行けてませんが、休日は朝、マズメを狙って釣りも楽しいです。釣っても楽しい、さばいても楽しい、食べても美味しいと最高です。時間があれば試してみてください。まだまだ残暑厳しいですが、どうぞご自愛ください。これからも配信楽しみにしています。というお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。料理と釣りね。
うん。
釣りか。料理は僕は結構やってるんですよ。朝料理してます。お弁当作ってますし。
あ、そっかそっか。そうですよね。
うん、夕方も、まあ、作れるときは僕ご飯作ってるので。
う
ん。割と料理はやってますよ。
そっか、料理は僕は休日ぐらいだな。
なんか昔はね、休日だったんですけど、逆にちょっと平日作るようになったっていうか、休日はもうなんかいいかなって気持ちになってるんですよね。
お
う
お
う
お
う
お
う、ちょっと休日まで料理はしんどいな、みたいな。野球もやってるし、みたいな気持ちになっちゃって。
確かにね、
うん。
すごいな、でも朝4時半か。
4時半起きはすごいですね。
なかなか早いですね。
でも朝料理するのは楽しい気持ちはやっぱりわかりますね。ちょっとこう、おかず何にしようかとかさ、
うんうん、
どんなの作っとこっかなって事前に考えといて、考えといてそれをやるっていうのが、なんかこう朝から1タスクこなした感じがして、僕はすごい。
ああ、なるほどね。
うん。すっきりしますね。気もわかりますよ。うん。
でも朝だとほら、なんか、あ、これなかったみたいな時にさ、買いに行けないとか、そういうの。
ありますあります。だから逆に言うと、その前日の夜とかのストレスがちょっとあるんですよ。明日の弁当どうするか。明日の弁当のおかずあるかなとかさ。
ああ、そかそかそか。それきちっとしとかないとね。
しとかないと、もう仕込んどかないといけないっていう、そのプレッシャーはありますけど。うん。
うん。
釣りはさ、京都はちょっと釣り行きづらいですもんね。
朝シュッて行くのはちょっとね、なんかね、海沿いとかね、海が近いとか、川でもね、 ちょっとこう釣れる、うん、釣りがしやすい川が近いとかだと、
うん、
まあやっぱ朝からいますよね。僕実家の方川が近かったんですけども、もう朝早く、まあ中学校の頃登校してるとも、その朝霧の中釣りやってる人がいて、
うん、
うん、真面目に働けようと思いましたね。
ああ、
うん、朝からっつって。
長山さん、あれだ、マズメってさ、
うん、
朝日の出日の入り前後の時間帯のことなんだ。
これね、僕もね、マズメ、そうそう、調べました。
僕なんか魚の名前だと思ってたわ、今、読みながら。
ね、そう、最初ね、マズメって魚が
いるんだな
って聞いたなって思ったんですけども、そうそう、そうみたいですね。朝マズメ、夕マズメかな。
へぇ、
うん、日の出日の入り前後の時間帯は釣れるのかな、
釣れる、釣果が上がったという声も多くなってますって書いてますね。うん、なので、
そこを狙っていくってことなんですね。まあちょっと僕釣り経験がほぼゼロなのでまあでもほらね、やっぱりね、おじさんになると釣りするみたいなのね、
うん、
まあ池田さんもゲストで来た時に話して
ました
し、
ね、
ポツポツね周りで釣りされてる方もいますよね、うんうん、
いや確かに釣り、あのこの間あの長山さんとさ、何を今もうらな、なんていうの、早寝早起きになったら、
うん、
こうなんか役満に近づいてるみたいな、あと 何を揃えたらいいかなみたいな話をしてたじゃないですか、はいはい、ちょっと、
うん。
だからまあその釣りとかさ、まあ、蕎麦打ち、釣り、
蕎麦打ちね、
まあ、料理、
うん、
料理、
うん、
あとはゴルフね。
ゴルフね、そうそうそう。ゴルフはね、普通にやりたいんですけどね。これでもゴルフはもう釣りもやっぱりこう、お金的な投資も時間的な投資も結構でかそうだなってい
う
気持ちがあり、なかなか近づけないっていう。ところはあるかな、
ね、僕はだから子供がもう野球、まだほら、あの、あと2、3年はさ、子供の野球に週末付き合うから、
うんうん、
まあそれが卒業してからかなっていう感じですかね。だから僕の中ではもう50代になってからの趣味の候補。
ゴルフ。
ゴルフ釣り、候補としては。
取っとく感じですね。
うん。だからその時に永山さんとね、誘ってじゃあ行きましょうかっつって。いけると
道具に金かかる系だからな、でもな、
まあそう、でも我々のお友達にさ、いるんじゃないですか、その古い道具使った人
いそう。
ちょっとすいませんって言ったら、ちょっとお安く譲っていただけるか、なんか
いる気がする、なんか
できないですかね、
買ってる人とか作ってる人とか、
ね、いそうじゃないですか。
あ、確かに、
やっぱほら、どの趣味も最初にこう、経験者の人に連れてってもらった方が絶対、
そうですね。
いろいろとスムーズですから。
そう思いますね。うん、ああ、やっぱ先駆者がね、いるといいですよね。
ね、あんまりこう、ゴルフっていう人が、こう、IT 系のお知り合いの人にあんまりいないんだよな。
ああ。
まあでもその、少年野球系のお父さんのお友達は結構ね、あの、やっていってるみたいなんで。
ゴルフね。いや、ゴルフ、もう社交の場と聞きますのでね。
聞きますからね、うん、楽しい。あのこの間あのほらパークゴルフっていうゲートボールとパターゴルフみたいなやつやってきましたけど、うん、いや楽しかったんですよね、結構今思うと、
うん、
で、あ、そうそう、さっきの万博公園の温泉の隣にパークゴルフってあったんですよ。
おお、そんなにパークゴルフ世の中にたくさんあるんだ
なんかあ、こんなにあるのって僕も思ったんだけど、そこにあったんですよ。で、それはもう時間帯的にできなかったんだけど、
うんうん、
コースを見たら、結構ね、平坦だったんですね、そこのパークゴルフは。要はパターンゴルフの延長線上みたいな。
あ、そんなにこう、
隆起はあんまない感じ、
ね、
うんうん。で、鹿児島でやったやつは、やっぱね、結構ね、高低差が割とあったんですよ。
うんうん、
で、やっぱそうなると、やっぱその同じ打つにしてもさ、ちょっと力の入れ具合とかってやっぱ変わるから、ね、うん、やっぱそう思うと、ゴルフってやっぱすごい考えることがいろいろとあって、絶対楽しいだろうなって、そのパークゴルフのあれを見て思ったんですよね。うん、ちょっと興味ありっていう感じですね。はい。まあでも50歳からです。はい。
いやまあそういう楽しみというかね。
うん。
うん。そういうの考えるのはなかなかちょっといいですよね。
ね、体が動いてればいいけど。
他何あります他、蕎麦打ちやってもちょっとうちの父親が蕎麦打ち割と本格的にやってるんで、あんまり近づきたくないなって感じが。
なんかこう比べられちゃう、もうお前の打つそばいいじゃないかみたいな。
そう、なんかね、その、あんまりこう、身内と近いのへ、ちょっとやだなって。
え、じゃあ、うどんは？
うどんね、うどんか。うん、ああ、 うどんならいいかもしれないですね。
うどんか、あとピザとか。
ピザね。ピザ、このピザ窯作りたいなとかさ。
うん。ピザ窯もセットで。
ね。そういう方向になってくるでしょ。蕎麦もだってほら、最後行きつつ蕎麦の小屋建てますから。
小屋建て、蕎麦の小屋って何？
蕎麦打ち小屋。
え、何それ？蕎麦打ち小屋？
蕎麦打ち小屋と、あれですよ。石臼。
あ、石臼。
うん。
はい、はいはい。
蕎麦引いたりとか打ったりするための専用の小屋を建て出したりするので、まあ大変ですよ。蕎麦も。
そうか。
うん。
突き詰めていくと大変。
そうそうそう。
なのか。あー、なるほどですね。いや、まあちょっと、我々もね、こういう新しい趣味の候補をちょっと考えてね、
うん。
やって、まあ、そういうのを考えるだけでも楽しいですからね。
そうですね。またね。ね。そう。妄想するだけでも面白い。
はい。なんで、いいやつだったら教えてください。
はい。
はい。ぜひぜひ。はい。ごっちさんありがとうございます。はい。お便り。はい。
で、僕が、
はい。
本も久しぶりに読みまして。
はい。
芥川賞、今年の前半のってことなのかな？芥川賞を取ったバリ三考っていうのを、
うん、
読みました。
バリ三考。
うん。
バリはカタカナ。
バリはカタカナで、山に行くと書いて三考っていうのかな、山行きって書いて。
うん、
で、これと山椒魚の四十九日という二作品が芥川賞を取って、たまたまちらっと本屋さんに行った時に、文芸春秋っていう文芸誌に二つとも掲載されてる号がバーンと並んでたんで、うんうん、おっと思って、シュッと買って読んだって感じっすね。うん、文芸誌を久しぶりに買ったって感じなんですけども。
あ、文芸誌いいっすね。
ね。うん。だからたまに買うと、あ、こんな感じなんだ、みたいな。
うんうんうん。
うん、広末涼子さんのインタビューとか載ってて。
へぇ、
文芸集中に載ってんだ、とか思いながら、それも読んだりとかしましたけども、まあ、バリ三考を読みました。うんうん、で、これは、うんうん、バリというのは何かというと、まあ、これ山に登る趣味を持った人たちの話。だから、まあ、さっきの趣味の話から続くと、ね、登山も結構ブームじゃないですか。ブームというか、ブームと言われて久しいって感じもありますけども。ね、
はいはいはいはい、
うん。やっぱね、山登山をするっていうのもあって、まあ、それもこう、趣味の一つっていう流れなんですが、
うん。
バリっていうのはバリエーションの略ですね。バリエーションルートの略で、うん、まあ、いわゆるその、普通にある登山道とは違って、勝手にそっちのなんか谷とか岩場とかを行って、自分でこう開拓してくるルートみたいな。
ほうほうほう。
うん、なんで、まあ、バリエーション。一つの基本ルート。みんなが歩く登山ルートとは違ったバリエーションを、のルートっていうのを、行くっていうのを、バリというらしいんですよね。マイナーなルート。あんまり人が通らない。もしくは人が全然通らない。獣道みたいなところを行くみたいな。
うんうんうんうん。
で、まあ、それがタイトルになってるんですけども、まあ、会社に、建設業の会社に勤めてる、主人公が、
うん、
その社内で、まあ、登山クラブみたいなのができて、まあ、それで山に行くようになり、で、まあ、そこにたまたま参加した人が、まあ、実はそのバリ三考っていうことを、まあ、ずっと昔から趣味でやっていて、で、まあ、それで興味を持っていってっていうふうな、それと、まあ、山を、会社と、まあ、山と、その、そこにまつわる人たちのお話というふうな感じですね。うん、で、そのバリ三考してる人は、まあ、メガさんっていう名前の人なんですけども、メガさんって名前のね。
メガさん？
そう。メガさんって何？メガってなんかね、その、漢字がね、その、妻、夫妻の、
はいはいは
い、妻に鹿の、鹿って書いてメガって読むみたいなんですけども、そのメガさんって。
そんな名字があるの？
うん、僕はもう初めて見た、この漢字自体も初めて見たんですけども、メガさんっていう人がね、まあ、割とその建設業会社の中でもちょっと職人気質っぽい感じの、
うん。
人で、まあ、こう、ちょっと不器用な感じの人なんですけども、まあ、それはそれでちょっとこう魅力があるような感じのキャラクターとして描かれていて、で主人公は主人公で、まあ、若干、なんですかね、その建設業の会社が自体が、ちょっとこう、経営がなんかね、あっち行ったりこっち行ったりするような感じで、まあなんか、このまま私はこれでいいのかな、みたいな、そういう感じで、日々過ごしてるみたいな。でまあそういうこう、悩みがある中で、そのバリをやってるメガさんと会いで、まあ連れてってもらうんですね、そのバリにね。
うんうんうん。
うん、で、まあそれでこう、まあそれは結構やっぱりね、バリエーションルートっていうのは、まあ登山道じゃないので、まあ危ない危険行為っちゃ危険行為なんですよね。
ほうほうほうほう。
だからまあ、あまりこう経験がない人とか、まあ、やったりとかすると、ちょっとこう危ない目にあったりするとか、ともすると大怪我するとか、命を落とすっていう危険性も、まああるような、そういったこう、ことなんで。
禁止行為ではない。禁止行為だ。
禁止行為、まあ法律で別にその、規定されてるようなものではないですよね。
スキー場とかでさ、たまにあの、コースじゃないところが雪がどうだ
そうそうそう。まあでも一緒です、一緒です。それは、まあ、
コース外に行く人
じゃない。コース外に行く、バックカントリーとかもそうだし、そう、うん、なんか、そう。あの、雪質が、って言って、行く、まあ、それでちょっとこう、遭難とか、しちゃうみたいな話とかもたまにあったりとかすると思うんですけども、うんうんうん、確かにそれにちょっと似てる感じはあるかもしれないですね。
そういうノリの感じなんですね。うん、ほうほうほうほう。
で、まあ、で、舞台がね、六甲山のあたりなんですよ。
ほう。
うん。
六甲山。はいはいはい。六甲
山。そう、六甲山の兵庫県の、
うんうんうん、
六甲山のあたりなんで、そのめっちゃこう、なんですかね、日本アルプスみたいな感じの、こう、山が、こう、切り立った山というよりは、まあ、どちらかというと、まあ、ハイキングに近いような、そういった感じの山なんだけども、まあ、そこのバリエーションルート、みたいな感じなので、なんかその、言ってもこう、低い山、低山なんだけども、そう。まあ、裏山とこまではいかないけども、まあ、そんなにめちゃめちゃこう、高い山っていうわけでもないんだが、なんかそこで、こう、その中の、全然こう、未開拓なルートを、ガサゴソガサゴソ行くみたいな、そういうことを、うん、してるんですよね。で、まあ、その中でこう、ね、会社でいろいろあるっていう話がされすとかするんだけども、
うんうんうんうん、
その、会社であるような、その恐怖っていうのは本物の、その、本物の危険じゃないんだと、言うわけですよ、メガさんはね。うん、こうやって山でね、自分のね、命がね、本当に脅かされるような、こう、ひりつくような感じっていうのが、これは本物の危機なんだ、みたいな話をするわけですね。うん、で、まあ、でも、いろいろあって、こう、主人公も、それにこう、反論してですね。いや、なんか、やっぱりそれは生活があるから、そういうことができるんじゃないかと。会社ってものがあり、自分の生活があるから、そうやって山に行って、うん、そういったこう、本物の、あんたが本物の危機だと言ってるものを味わってんじゃないかと、いう話を、に、まあ、なったりとかしていくんですね。なんかまあ、どっちも言い分もあるなっていうもあるし、うん、でもそれ言ってるのがやっぱ、低山でやってんだ、みたいな。いう気持ちも自分の中にあったり
とか。なんか、高い、すごい高い危険な雪山とかで、山が危険なんだ、いや、どうのこうのってじゃなくて、
そうそうそう。
その、言ったらその辺の、ちょっと高い山の、
うん、まあもちろんね、そう、うん、危ないは危ないんだけども、
うんうんうん、
ここなんだ、みたいなね。そう。か、みたいなのがあって、うん、なんかそういうこう、なんだろうな、それは面白いっていうか、不思議、そういう構造が面白いなと思いましたね。うん、ただなんか描写力がすごくて、なんかその、さっき言ったその、六甲山とかなんだけども、低山なんだけども、その、こう、危機が訪れた時の迫力みたいなのが、本当に山岳小説みたいな感じで、なんか、その、やっぱり、うん、文章がすごくこうね、そこの筆致が、やっぱりこう、豊かで、見てるとね、こう手に汗握るような感じなんですけども、ふと気がつくと、でもこれ六甲山だよな、みたいな。
あ、なるほど。
うん、確かに危ねえけど、みたいな。
うん、はいはいはい。
別に日本アルプスとかね、そういうわけじゃないんだよな、みたいな。
はいはい、はい。
そういうこうなんか、ちょっとそういう面白さはあったりとか、あとそのメガさんが言ってるそのなんかこう、ひりつくような感じっていうのも、僕もなんかその自転車で山に最初連れてってもらった時の感じとか、うんうん、あ、なんか似てる感じだなっていうのを思いましたね。やっぱりこうやっぱ危険みたいなのとこう隣り合わせになることをすることで、何かこうね、うんうん、性の実感を得るというかね。うん、そういうことを僕もしたし、だからそういうことをしてると、なんか自然の中にの、その山の見え方とかとも変わってきて、
うん、
なんかそういうのを思い出しました。まあ僕はちょっとね、骨を折ってしまったので。
まあ実際危険があった。まあ
実際危険だな。
危険だったけどね、
う
ん
そう。
まあその高さ、まあ実際その高さは関係ないですもんね。そのどんなに低い山であっても、
そうですね。
事故があったら、
遭難するし、
怪我するし、遭難するし、みたいな。
そう、高さは関係ないんですけども。
うん。
そうね。まあ、どっちが正しいって話じゃないんだけどね。そういうの。
へ、
うん、で、まあ、そう。まあ、何かその話に決着がつくわけでもなく、まあ、話はそれで進んでいくっていう形なんですけども、うんうん、一番印象に残ったのは、山を記録する山アップとか山レコっていうアプリが、まあ、その、この作中にも登場してきて、
ほうほうほう、
まあ、その SNS のアカウントを、の話になるんですけども、
うんうん、
その時にその主人公は畑さんっていう人で、 で、もう一人、こう、女性のタモンさんっていう人と、うん、さっき言った、そのバレエやってるメガさんっていう人、三人のアカウントが、それぞれ、畑さんをこう、ハタゴニアっていう、なんか、なんか聞いたことあるような名前だなって。
聞いたことありますね、
うん。で、タモンさんはタモンベルっていうアカウントで、で、メガさんはメガデスっていうアカウント。
どれも聞いたことあるけど、メガデスだけちょっと雰囲気違いますけどね。
そう、アカウント名で、うん、それが出てきたときに、それに全部持ってかれましたね。芥川賞を。
ああ、なるほどね。うん、あれ、その、メガさんが、その危険を山で感じてる人だっけ？
そうそうそうそう。
だから、メガデス、メガデスってちょっと面白いですね。うん、です。ああ、なるほどね。ああ、メガです。うまいことを考える。それだから、それは本当にあるアカウントじゃなくて、作中のアカウント？
作中のアカウントじゃないですかね。
ああ、
うん、まあ面白いな。自分の名前をそうやって、てか逆なのかな。作者がそういった メーカーの名前からもしかしたら名字を考えたのかもしれないですね。どうしてかというと、他の出てくる、まあ、モブの人たちの名前が登山家の名前だったりとかするので、うん、名前というか名字だったりするので、うん、そういうのはあるかもしれないなと思って。
面白そう。
うん、なんかね、その、僕らの世代とかに少し感じるものがあるというか、まあ主人公も同世代だったりとかして、
うん、うん。
うん。なんか会社のおける自分の立場とか、それをなんかこう、なんだろうな、趣味で発散して、まあそれがこう、主人公からメガさんを見ると現実逃避のように見えるし、メガさんから見ると、その会社の問題というのは、なんつうの、本当の問題じゃないみたいな、ふうにも見えてるし、みたいな、うん、そういうことだったりとか、まあ僕もそのやっぱね、自転車乗って走り回ってた時の感覚とか、それがなんで僕はああいうことしたのかなとかって思うことも、ちょっとつながりがあったりとかして、面白かったですね。
いいっすね。
うん。
いいっすね。バリさん読んでみようかな。でもあれですね、その文芸誌に載ってるんだ。
文芸誌、まあ、あの、文芸春秋、芥川賞は毎回
載ってんのか。
全文載ってます、
ね。多分なんか特集文芸春秋、そうかそうか。
うん。たまにというか、もう買ったの僕2回目とかだと思うな。
9月号か。はいはいはい。
まあ、あの、もちろん単行本それぞれ出てるので、単行本で、あの、買っても良いかと思いますけども。
うんうんうん。うん、まあ、こっち買うと、あの、もう一つ作品
の、ね、
参照を
読めるっていうのも
読めるわけですもんね。うん、あと、選評も読めるのか。受賞者
インタビュー。あ、そうそう。選評もね、ちょっとね、気になっていて、そう、
うん
うん。それもあって、買いました。
ちょっと買ってみるかな。あんまりこう文芸誌、まあ小説読むくせに文芸誌はあんまり買ったことがなかったから。
なんかでもね、久しぶりに見ると文芸誌も良いなと思いましたね。特にまあ別にこの、今回はね、芥川賞だって言って買ったけど、うん、他にも、なんだっけ、群像とか、まあ有名な文芸誌何冊か出てると思うんですけども、ああいうのをたまにこうチラッと買って、投稿されてる小説を読むっていうのもなかなか面白いそうだなっていうふうに、なんかそのまだ単行本とかになってないこう投稿された作品、うんうん、まあ一応ね、まあ、編集の目を通ってっていうことだと思うんですけども、
うんうんうん、
そういうものじゃないですか、なんかそういう面白さっていうのがきっとありそうだなみたいな、
はいはいはいはいはいはい、
うん、っていうのをなんかこう、なんか漫画とかだとねそういうのってあるじゃないですか。
雑誌に連載されてる
時そうそうそうそう。なんとか賞とかもそうだし、ね、なんかね、新人賞とかもあるし、
うんうん、
まあ今だとウェブのね、漫画とかって結構ね、登竜門みたいなメディアがいくつもあったりとかするじゃないですか。
うんうんうん。するする。
そう。で、この、なんかね、新進気鋭の人みたいな感じが漫画だとあるけども、まあ文芸の世界もそれももちろんあるし、まあまあウェブのね、それこそ、ハテナさんがやってる格読むとかも、まあ、そういった文芸の世界のあれもありますけども、そういう雑誌も、というメディアも、なかなか面白いのでは、というのを、何週かして、思ったりもしました。
なるほどね。全然、まあ、関係ないことだけど、登山といえば、
うん、
8月の頭に、あの、ちょっと、マスダで、匿名ダイアリーで、
はいはいはい。
あの、旦那に趣味の登山をやめてもらう方法っていうエントリーがちょっと話題になってたんですよね。
あ、なんか、チラッと見ましたね。
見ました。
なんだっけ、うん。
なんか、あの、配偶者の趣味をいじると炎上するから、ちょっとけど、真剣に悩んでるみたいな。
はいはいはい、
その、旦那が数年前から運動不足を理由に登山を始めたらハマっちゃって、最初はその、高野山とか、低難易度の山を楽しんでてただけだったのが、 だんだんとハマっていって、長期の休みが取れればどっかしらの山に行くし、うんうんうん、もう家にいる時もずっと登山 YouTube 見てるし、みたいなさ、その、どんどんどんどんハマっていって、みたいな。独身なら別に楽しそうでいいねで終わるけど、まあね、ほら、妻と子供がいるパパなんだから、長期休みの時はそんな自分の行動を優先せずに家族のこと考えてほしいみたいなさ。あとその山で、うん、登山って基本的に山で死ぬ以外に終わんないよね、みたいなことが書いてあって。まあそうか、その妻目線だとそうなるのか、みたいなね、感じになりましたけど。うん、せめてゴルフとかにハマってくれたらよかった、みたいな書いてますよ。
ゴルフはゴルフでどうなんだろうなっていう、
なんて気がするけど。
うん、
はい。まあね、まあでもその、ちょっと読んでバリ、え、それな、ただ、確かにバリ参考
でしょ？バリ。うん、かな。参考だと僕は思ってるんだけど。
バリ
参考。また間違ってたりとかして。参考、はい。コトバンクによると、参考、山に遊びに行くこと、山遊び、または登山に行くこと。
あ、バリエーション参考、バリ参考ね。うん、はい。
はい。作者の方は茨城県の出身の方なのかな。
おお。
うん。まあ今でも関西にいるみたいですけどね。
松永圭三蔵さんね。
う
ん。
そうそうそう。
あ、同世代じゃないですか。
受賞インタビューも載ってるんで、それもなんかね、面白かったですよ。そうそう。文藝春秋だと受賞インタビューも。
よし、ちょっと明日図書、あの本買いに行ってくるか。はい。そんなところですかね。今日は、
はい。
はい。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや Twitter、新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。